天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
今日は豊富町に今年オープンしたばかりといいます、ここ湿原センター、サロベツ湿原センターにやってきました。今日お話を伺いますのは NPO 法人サロベツエコネットワーク事務局長の島崎俊博さんです。島崎さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて島崎さん、私は今ちょうど新しくできたばかりというですね、
はい、
本当にとても綺麗で新しいサロベツ湿原センターの中にお邪魔しておりますけれども、はい、こちらオープンしたのはいつ頃なんでしょうか。
今年のですね、4月28日にできたばかりでございます。
そうですよね、今日お邪魔しているのはもう7月1日ということで、
はい、
まだ7月ということですので、まだ2ヶ月ちょっと。
そうなんですよね。
ということですね、どうでしょう、新しくできた施設ということで、私たち午前中からお邪魔しておりますが、もうすでにたくさんの人々が訪れているようなんですが、
ちょうどですね、6月に入りまして、お花もたくさん咲き始めた時期から観光客の方たくさん来ていただきまして、6月の20日ぐらいに1万人を突破いたしました。
そうなんですね、今まさにちょうど見頃というところと、はい、そしてまた新しくこの施設ができたというところで、とてもたくさんの人から注目されている、そんな施設ですね。
そうですね、
はい。それでは島崎さん、まずはこのセンターについて教えていただけますでしょうか。
はい、この建物はですね、利尻礼文サロベツ国立公園の玄関口としまして、環境省が、新しく建てた施設でして、
はい、
テーマがですね、人と自然との共生ということになっております。
人と自然との共生ですね。
そうですね、自然のことを紹介するのはもちろんなんですが、
はい、
このサロベツで、かつて、行われていた霊誕の、採掘の歴史も伝えたりしながら、はい、これからのですね、人と自然との関わりについても考えていってもらえるような施設ということにコンセプトが決められました。
なるほど。それでは早速なんですが、この湿原センターの中をちょっとご紹介していただきましょうか。
はい、
よろしくお願いします。
まず左手にございますのが、
はい、
湿原の成り立ちについてですね、紹介した展示です。
なるほど。湿原というのは、まあ、そもそもどういうふうにして出来上がった自然環境なんでしょうか。
もともとはですね、
はい、
沼とか湖だった場所に、水草がですね、生息してきまして、
はい、
そういった植物がですね、どんどん積み重なってくるんですね。サロベツの場合は年平均気温が 5.5 度と、はい、大変一年を通して涼しいですし、また水が豊富にあるという場所ですので、
はい、
植物がですね、腐りきらないままどんどん積み重なっていくんですよ。バクテリアのですね、
はい、
働きがあまり活発ではないので。
なるほど。ということで、湖や沼の底にだんだんとこうその、腐りきらなかった植物などが溜まっていくということなんでしょうかね。はい、
でどんどんこれが溜まっていきますと、
はい、
やがて、ジメジメしたですね、
はい、
陸地のような環境になってきまして、
はい、
そうすると今度ヨシとかがですね、そこに、生えてきます。
植物がね、だんだん生えてくるんですね。
それをですね、低層湿原と呼んでおります。ここから湿原になりますね。
あ、なるほど。
でさらにですね、そのヨシとかが今度、積み重なってきますと、
はい、
水面よりもですね、湿原がちょっと盛り上がった状態になってきまして、
はい、
そうすると今度綿杉とかエゾカンゾウといった植物が、生えてきまして、これを中間湿原と呼ぶようになります。続いてですね、
はい、
さらにこう湿原が発達して、
はい、
大きなドーム状になってきますと、今度これを高層湿原と呼びまして、層が、はい、高いという意味なんですけれど、
はい、
そうすると、上の方にはですね、 雨水や雪解け水といった、まあ、栄養が少ない、
はい
場所で、生きられる水苔とか水苔も汚染苔、まあ、そういったですね、はい高山植物がどんどん生えてくるようになります、う
んうん、なんだか本当に元は湖だったところの層があって、そしてだんだんだんだん水面のところまで、はい育ってきた層もあって、最終的にそこからまたさらに高く、盛り上がってくるということで、こういうふうに層が積み重なっていくということで、この高層湿原というふうに言われてるんですね、はい
ですね
さらにこのサロベツ湿原というところは、とても広大な土地にありますけれどもね、はい、そういった意味でも、とても自然環境が豊かな場所だということですよ ね、
そうですね。
で続いてですね、私たちの目の前に出てきますのは、この湿原センターの中央を貫くように展示されているものなんですが、こちらはどういった展示になってますでしょうか。
そうですね、あの中央にあります展示は、木道の上を歩きながらデータの断面がどのようになっているのかというのを見ていただける展示になっております。
ということは、私たちがこの後湿原へ出てまいりますけれども、はい、その時実は床はこんな風になってるんだ よ、 んよ、ね、っていうことが
表面からしかなかなか大地というものは見れませんので、うんうん、その断面はどうなっているのかというのをこちらの方で見ていただくことができて、かつてここはあの海とつながっていたことがあるんですが、その時代の、はいまあ、遺物として化石が出てきたりすることもあるんですね、少し湿原の下の方から、
なるほど、
まあ、そういったものを見ていただいたり、
はい、
あとはあの湿原の成長が1年に1ミリ程度ですので、サロベツの場合は5000年から7000年かけて解析してきた様子、
すごいですよね。ちょっとこの木道を歩きながら、いや本当にね、高層湿原ということで、この泥炭についてもこの湿原センターでは、いろいろな展示をされているんですが、この泥炭の歴史というのはどういったものがあるんでしょうかね。
こちらに展示してあるんですが、
はい、
剥ぎ取ったデータの表面をですね、はい、見ていただけるようになっておりまして、
これは本当に根っこがそのまま、
そうですね、
はい、腐らずに積み重なってますね、でこれが1年に1ミリということだったんですけど、これ高さは今何メートルぐらいでしょうかね。
ここに展示してあるものはですね、ちょっと圧縮しておりますので、
はい
実際には本当は7メーター近くあるようなものなんですけれども、
すごいです、ね、
ここでは2メーター程度に収めてありますね。
ということは、まあ、7000人の歴史をここに凝縮しているわけなんですが、はい本当にですね、こう根っこや、茎などがずっと積み重なってきた様子が一番上まで分かることができますね、
はい、よく見ると色が少しずつ違っていたりもしますし、
そうですね、なんだか上の方は割と乾燥しているように見えたり、土の色もなんだか違って、まあ、地層のような感じなんですが、
そうですね、
私たちが普段見る地層とは全く違う、本当に根っこや茎などが多く含まれているというのを知ることができますね、はい、そしてその他、この奥のスペースはどういった活動が行われるんでしょうか。
そうですね、あの奥にはワークショップスペースがございまして、
はい、
テーブルや椅子が用意されていて、あの普段はですね、ここで休憩していただいて、お弁当持ってこられた方々は外を見ながらですね、ゆっくりご飯を食べていただいたりもしていますし、何かフォーラムとか、ワークショップがある際はこちらの場所を使って活動することもできます、
はい、なるほど、そういった活動のこれからは拠点として、
はい、
はあ、いろいろとね、皆さんが集まるような場所になってくるわけなんですね。なるほど、その他この湿原センターが持つ機能っていうのはどういった意味があるんでしょうかね。
そうですね、あのサロベツ地域では自然再生事業というものが平成17年から始まっているんですけれど、
はい、
湿原と農地との共生をいかに図っていくかというテーマでやられておりまして、
うんうんうん、
湿原の水位を高く保って、乾燥化を防ぎつつ、酪農の方は、水位をちょっと低くしなければいけませんので、そのバランスを、取るための緩衝帯というものを作ったりとかしている、そういった様々なですね、地域における活動の、うん、拠点として期待もされています、
はい、そうですね、そういった意味でも、皆さんでこう自然環境のことを考えて、でこれをいかに守っていくかっていうのは、
はい、
ここから始まるわけなんですね、ここの湿原センターでまずはこういった歴史ですとか自然のことを学んで、いよいよサロベツ湿原を歩いてみましょう、はい、ということになりますね。
それでですね、はい、まず木道に出られる前に、
はい、
国道に面したドアの右側にですね、
はい、
自然情報のボードがございますので、こちらの方をぜひチェックしてから歩いていただきたいですね。
これは写真が貼ったり剥がしたりできるようになっているんですけれども、はい、これはやはりその時期の花が常にこう更新されるんですか？
そうですね、はい、定期的にですね木道スタッフが回りまして、うん、
はい、
この時期に今どんな花が咲いているかというのを調べてその場所にこう貼っておきますし、
はい、
また今日の見どころとしてですね、
はい、
ぜひここは見ていただきたいという情報についても、
うん、
展示させていただいております。
なるほど、そういったところもでは見ながらね、
はい、
この可愛らしいお花たちを発見していきましょうか、
はい
はい、ではここのまずは入り口すぐですね、このセンターから木道へつながっておりますので、簡単に外に出て木道から歩き始めることができるようになっているんですね、
はい、
いやー一気に開けましたね。
そうですね、
はい、
風も心地いいですし、
うん、
ちょうど鳥も鳴いていますね。
はい、そうですね。でここの木道もですねとても広く1メーターか 1.5 メートルぐらいですかね、幅がありますので、
車椅子でもすれ違うことができる。
そうですね、
は
い、とても歩きやすい木道が始まっています。ここからコースはどのようなコースが作られているんでしょうか？
はい、外周1キロのルートと、
はい、うん、
途中から枝分かれしました内周ルート800メートルのコースと2種類ございまして、
はい、
どちらの木道もですね、
はい、
それぞれ見られるお花とかが違うのでおすすめなんですけれど、今日はせっかくなので外回りの方、
はい、
1キロの方歩いていきたいと思います。
楽しみですね。皆さんどのくらいの時間で戻ってこられるんですかね？
そうですね、ゆったり歩いていただければ、
うん、
大体30分程度でぐるっと一周できると思います。
そうですよね。ですのでこう足の、なかなかねこう長距離が難しいという方も、はい、まあ、整備されたこの木道をゆっくり歩けば、まあ、できない距離ではないということ
ですね。そうですね、あと200メーターおきぐらいでベンチもございますので、
はい、
疲れたらですねそちらで休んで、
はい、
ちょっとゆっくり景色を眺めていただくこともできます。
なるほど、ということでね私たちは今猿別湿原まで出てまいります。それではここから約1キロにわたるコースを歩いていきたいと思います。さあ島崎さん、私たちの目の前には大きなドリルがついているような船がね現れましたが、これは何でしょう？
はい、これは浚渫船と呼ばれる船でして、
はい、
ほんの10年ほど前まで実際にこの猿別湿原で泥炭の、はい、採掘を行いまして、
うんうん、
ピートモスという土壌改良剤を生産していた時に使われていた本物の船です。
ピートモスというと生ゴミを処理したりするので。
そうですね、
使われたりする
ホームセンターなどでも売られているんですが。
なるほど、そういった土壌改良剤として使うことができる泥炭ということで、はい、つい最近まで。
そうですね、実は建物が建っている敷地も、
うんうんうん、
かつてここで、採掘をしていた時の工場の跡地なんですよね、
はい、そうなんですか。じゃあここで本当につい最近まで、この泥炭のね、工場というところで稼働していたものがそのまま展示されているんですね。
そうですね、
うん、
フル稼働していた時は24時間体制で、1メーター掘るのに大体1時間ぐらいかかるそうなんですけど、
はい、
これで、幅30メーターにわたって、
はい、
掘り進めていってたということです。
すごいですね、泥炭の歴史をここで垣間見ることができましたね、
はい、
ありがとうございます。いや本当に人が3人歩いても横に並んで歩いても全然余裕なぐらいの幅のね木道が続いていきますね。
実はここでですね、
はい、
ちょっと木道の種類が一部区間変わるんですけれど、
うん、なぜでしょう？
ここはかつて泥炭の採掘船が通った後でして、
はい、
ちょっと地盤が他の場所よりも低くて弱い場所なんですね、
うんうんうん、なるほど。
なので、軽い木材をここは使っています。
で私たちの目の前には、まあ、木道が続いているんですが、
はい、
その先にとっても可愛らしい黄色いお花がね、見えてまいりましたが、どうなんでしょう今の時期、この7月の初旬っていうのは。
はい、ちょうどですね、
うん、
今エゾカンゾウの満開の時期でして。
エゾカンゾウですね、
トヨトミチョウの花ですね。
はい、そうなんですね。いや本当にですね、一面がこう緑と黄色で覆われたような、
はい、
はい場所が広がってきましたね。で少しね外はね風が吹いているんですが、とてもね空気がね気持ちいいですよ。
それで木道を歩いていくとですね、
はい、
最初の方は本当にヨシが 生えている低層状態の湿原なんですけれど、途中からエゾカンゾウが生えてくる。これがあの先ほど中でご説明しました、うん、中間湿原なんですね、
はい、まだ低層の部分もあったり、はい、じゃあその移り変わりを1回で見ることができるんですね。
ちょうど木道をぐるっと一周していただきますと、はい、サドベツ湿原の成り立ちについてもですね、
はい、
あの見ていただくことができるんです。
なるほど。確かにまだこの辺りはですね、花などは咲いていませんね。はい、
その奥から一気にこうエゾカンゾウが花開いていく様子が見られますね。
まずは低層湿原の辺りを歩いて、はい、その後は中間湿原に入っていくわけですね。はい、いやエゾカンゾウは可愛らしいお花ですね。本当に、
ね、
あの鮮やかな黄色ですね。オレンジと黄色の間というか、はい、
本当に咲き始めはみずみずしくて触りたくなってしまうような。
あー、いや本当にね。そして紫色のお花はアヤメでしょうかね。
あのアヤメの仲間ではここでは一番最初に咲きます、はい、カキツバタですね。
カキツバタ、
はい、真ん中に白い筋が1本入っているんですが、そちらが特徴です。
なるほど。なんだかアヤメの種類もいろいろと見分け方があるそうですよね。
そうですね、
うん、
サドベツでは他に2種類この後咲いてくるアヤメがありまして、
はい、
ヒオウギアヤメとあと野花勝負というものがあって、それぞれよく見ると、
はい、
あの特徴が違いますので、うんうん、見分けることができます。
なるほど。あ、確かにね、これは白い筋が入ってますね。
はい、
はい、
ちょっとそれでですね、
はい、
あのしゃがんでいただきまして、
うん、
こちらに低い木があるんですけれど、
はい、これは
葉っぱをこすって匂いを嗅いでいただけますか。
あ、何でしょう、胡椒みたいな匂いがします。
そうですね、香辛料のような。
これ何ですか。これ、
これは八柳と呼ばれる木なんですね。
わ、本当に胡椒みたいな香りがしますね。
そうですね、
八柳という植物、
はい、柳という仲間ではあるんですが、
はい、
柳ではなくてですね、
はい、
ヤマモモという木があって、その木の仲間ですね。
え、桃ということは大きくなったら何か実がなるんですか。
これはちょっと実はなることはなるんですけど、食べられる実にはならないんですね。
なんだか面白いですね、胡椒の香りがしました、はい、香辛料に使われることはないんですか。
どこかヨーロッパでビールの香り付けに使われたというような話があったりとか、
うんうんうん、
いろいろ料理はあるみたいですね。
本当にあの湿原というと、
はい、
あの湿地というイメージがあるので、
あ
の私たちが歩いているすぐそばは、はい、結構あのびちゃびちゃした感じになっているのかなと思ってたんですが、意外とそうでもないですね。
そうですね、
はい、原っぱのような感じになってますが、
はい、いただくと草原のようにも見えるんですが、
うん、
それはあの湿原が発達してきたからこういう風に見られるということなんですね。
高層になればこういった形が見られる、はい、ということですよね。なるほど、綺麗ですね、お花がね。
そうですね、
うん、
エゾカンゾウの花言葉は、はい、あの憂いを忘れるということですので、まあ、日頃疲れた方々はちょっとこの景色を見ていただいて、はい、悩み事とかを忘れていただいたらいいんじゃないかなと思います。
いいですね、さあこの湿原なんですけれども、
はい、
下崎さん、まあ、今回はエゾカンゾウが主に咲いている風景を見ることができますけれどもね、これ1年を通してサロベツ湿原というのはどのような移り変わりが見られるんでしょうか。
そうですね、だいたい春雪解けの時期から、
はい、
森の中に行きますと水場所、はい、エゾの竜金貨が群生しておりますし、
はい、
湿原の方に目を移すと本当にゴールデンウィークぐらいからですね、
はい、
小さくて目立たない花がもう咲き始めているんですね。
うーん、
ジュングリーにだいたい100種類ぐらいのお花がですね、
はい、
咲いてきまして、
うん、
最後に、咲くのが9月くらいの、8月の下旬ぐらいですね、
はい、
エゾリンドウなどが、見られまして、
うん、
でその後はお花はなくなっていくんですけれど、
うんうん、
今度ですね、一面が黄金色に輝いて草もみじとも呼ばれる状態になるんですけど、その時もスカッと晴れてですね、
はい、
特にアリシリが見えて、うん、こう初冠雪とかなりますととても綺麗ですよ。
全く違う色が出てくるわけなんですね。
さらにその時期になりますと、
うん、
渡り鳥の大きし食いなどもたくさん北の方から、
うんうんうん、
渡ってきますので、
うんうん、
ちょうどここが中継地になっていて、木道を歩いていると真上を南線という変態が飛んでいきますね。
そうなんですか。 本当にいろんな植物が、はい、もう隙間がないぐらいに出てきていますね、うん、
今年はエゾカンゾウの当たり年みたいですね。過去 5,6 年の中ではきっと一番いいと思います。
本当ですか、はあ、それはラッキーでしたね。
ラッキーですね、なかなかこれだけ一年見事に咲くということは自然のものですからね、はい、毎年毎年というわけにはいかないんですよね、は
あ、そうですか。そして今展望台のあたりですかね、デッキが出てきましたね、
はい、そうですね、
はい、
ゴール地点に3メーターくらい、ちょっと高いところからですね、
はい、
湿原を見渡すことができる展望デッキが作られておりまして、
ちょっと上がってみましょうか、はい、
これはまた、はい、しゃがんでちょっと湿原を眺めてみたんですが、
はい、
湿原というのはこう足元をしゃがみ込んでみたりするとまた違う景色が見られますし、
はい、
今度少し高いところから見ていただけるとまた違う景色が見られるんですね、
はい、これはね、遠くまで遥か遠くにこの湿原がねまだまだ続いているというのをはっきりと見てわかることができますけど、この私たちが目の前にしているエゾカンゾウがずーっと奥まで続いてますね。これこそまさにサロベツの風景なんでしょうかね。
そうですね、
本当に綺麗ですね。私たちは展望台で一休みをしてですね、またこのサロベツの涼しげな爽やかな風を感じながら、
はい、
はい、皆さんと一緒に写真撮影をしたりしましたけどね本当にですね、こう下をこうして木道でね、湿原の間近をこう見て歩くのと、またちょっと上から望むのとではまた違った風景が広がっていて、とても素敵でしたね。はい、そしてこの木道なんですが、この先はなんだか森の中へ入っていくような感じがありますね。
そうですね、うん、周りを見ていただきますと、
はい、
これハンノキなんですけれど、
ハンノキ、はい、
こういった場所にですね真っ先に生えてくるパイオニアツリーの仲間なんですけど、うん、だんだんだんだん大きくなっていくんですね。やっぱり湿原に近いところほど小さいんです。
なるほど、そうですね、
はい、
だんだん深くなっていくような気がしますね、森が。
そうですね、
はい、
もう少し進んでいただきますと森にこうすっぽり包まれているような
感覚になります。あ、本当にトンネルのような感じですね。ここもまたとても素敵な風景ですけれども。
そうですね、でも自然なんですけどね、
なんだかアマゾンではないんですが、
ちょっとこう探検していくような雰囲気になりますね。
なりますよね。
また水芭蕉の葉っぱも大きいんですよ。
水芭蕉本当に 5,60 センチですかね、1メーター近くですかね。どうでしょう、大きいものですと、
はい、
背が高いですねああ、もう葉っぱが元気に伸びているような感じですね。
春先は可愛かったんですけどね、
はあ、
すっかり大きくなりました
いや、広がる森の中を抜けて、あ、そうするとまた、はい、こちらは湿原センターへ戻ってくるわけですね。
そうですね。
なるほど、いや、とっても素敵な木道の道でしたね。はあ、そうですか。で、私たちが歩いている間、おそらく100名以上の方々が同じコースを歩いておりましたけれども、大人気なんですね、本当に。
そうですね。
この木道でですね、こうお昼を楽しんだりする方いらっしゃるんですか。
そうですね、木道上はですね、ちょっと飲食していただくことは難しいんですが、
はい、
ベンチで休憩していただいたり、あと食事をなさるんでしたら、
はい、
センターのですね、正面の方に芝生の広場がございまして、
はい、
ベンチや、テーブルもありますので、そこでピクニックのように、はい、してもらえますね。
ちょうど今ね、ベンチに座って休憩しながらという方もいらっしゃるようですが、
この間は小学生が遠足できまして、
はい、うん、
地元の子どもたちなんですけど、町の方から歩いてきて、
はい、
この芝生のところでシートを広げて、うん、お弁当を食べてました。
あ、本当ですか。子どもたちもこのサロベツ湿原センターを利用されるんですか。
そうですね、
うん、こう活動のようなものが行われるんですよね。
はい、はい、地元の子どもたちを対象に月1回の活動をしていまして、
はい、
1年間こうサロベツを、自然とか、文化とか歴史を知りましょうというようなテーマで活動してますね。
ああ、ここに集まるわけですね、 はあ、そしてね、こうなんだか黒っぽいようなね、全体のサロベッチ出現センターなんですが、これは建物の形としては何か特徴があるんでしょうかね。はい、
そうですね、屋根の形はですね、やはり雪が自然に落ちる角度で、ね、またさらにソーラーパネルが向こう側についてるんですけれど、
はい、
ちょうど太陽 の、 光をいっぱい、集められるような角度に調整されています。
はい、なるほど。でこのソーラーパネル、かなり、ね、大きなものなんですけれども、はい、この電力はどのようにして使われるんですか？
天気がいい日でしたら、館内の照明はですね、
はい、
実はこのソーラーパネルで全部賄うことができるんです。は
い、うわー、そうなんですね。いや本当にね、日当たりもいいでしょうね、こう遮る場所も、
ね、そうですね。
はい、ということで私たちはまたこのサロベッツ出現センターの入り口の部分に戻ってきたということになりますね。いや島崎さん、本当に素敵なね、サロベッツ出現でしたね。
はい、
さあ最後になりますけれども、ここでですね、島崎さんに、島崎さん自身のこのサロベッツ出現、そして豊富町で感じることができる魅力を一つ教えていただけますでしょうか。
そうですね、よくここを訪れる方はですね、もう何もないとおっしゃるんですよね。いい意味でも悪い意味でもですね、でも何もないというのは、つまりそこにはこう自然がいっぱい、ありのままの自然がそれだけ詰まっているということでもありますので、
はい、
日本中今でもこういう場所がある残っているというのはとても貴重だと思いますし、
そうですね、
でよく見ていくとですね、もう日々、変化しているんですね。
はい、
昨日はつぼみだったお花が、もう今日は咲いているとか、
はい、
この実になったとか、そういった変化も楽しむことができても本当に飽きることがないっていうのが、魅力だと思います。
なるほど。こう島崎さん自身も毎日ここに、勤めていらっしゃる中で、一日一日でまた変化が見られるということ で、
はい、そうですね、
大体何種類ぐらいのお花が見られるんでしょうかね。
大体100種類ぐらいのお花を、見ることができます。
できると。で私たちが歩いている間にも、オタマジャクシを発見したりとか ね、
そうですね、
こう島王子の話があったりなんかしましたけども、はい、こういった動物たちも見ることができるということで、本当にね、自然がありのままに残されたままの、この昔からこの同じ風景が広がっているといった意味ではとてもね、貴重な場所で、そしてその魅力をね、簡単に皆さんに感じていただくことができるように、この、出現センターですとか木道もとってもね、綺麗に整備されておりますので、皆さんぜひですね、ここ本当に歩きやすくて、そして一瞬でこうなんていうかリフレッシュできるような、はい、そんな気持ちになれますのでね、ぜひ見に来ていただきたいと思いますね。はい、島崎さん、今日はね、お忙しい中案内してくださり本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもぜひこの手つかずの自然を楽しんでみてほしいなと思います。以上、今日は豊富町のサロベッツ出現センターから、サロベッツ出現について NPO 法人サロベッツエコネットワークの事務局長島崎俊博さんにお話を伺いました。島崎さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。